シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はリアルペイン、心の旅について話します。
はい。
この映画は1月31日公開のアメリカ映画で、90分で PG-12 ですね。
はい。
現在も同じリアルペインです。うん、で、監督がジェシー・アイゼンバーグで、脚本も同じジェシー・アイゼンバーグで、
うん、
制作にエマ・ストーンが入っていたりとか。
ああ、そうか。うんうんうん。
って感じですかね。
はい。
で、映画 .com の説明を読むと、僕らの世界が交わるまで、で、監督デビューを果たした俳優であるジェシー・アイゼンバーグが監督、脚本、制作、主演を務めたロードムービー。第97回アカデミー賞で脚本賞と助演男優賞にノミネートされ、キーラン・カルキンが助演男優賞を受賞したということですね。
うん。
じゃあ僕から感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
あ、とても良かったと思います。
うん。
まあでもなんか、なんでいいと思ったのかなっていうところが、
うん。
明確に口にするのが難しいな
と、
思ってて、
うん。
で、これは結局その、まあ、心に傷があるベンジーと、常識人だけど、まあ自分の心を抑えてしまうデイビッドというデコボディのいとこが、
うん、うん。
おばあさんの家を、まあそのライフストーリーを歩んで、彼らの傷だったりっていうのを、まあ癒し、ちょっと癒されて、
うん。
追ってくるっていう話じゃないですか。
はい。
でもまあとても、なぜその彼らが癒されたんと、こちらは感じられているのかとか、どこでベンジーがそういうふうに思えたのかとか、
うん。
いう明確なポイントは多分あんまないんですけど、
うん。
でも帰ってきた時のあの、行った時と帰ってきた時のベンジーの表情が、すべてを物語ってるというか、
うん、
まあ、行って戻ってきて、
うん、
こういう人物が成長しているっていう感じだと思うんですけど、う
ん、はい、
言語化するのがすごい難しいですよ、
ね。うんうん、
まあ、まずそのベンジーは、まあもともとその自殺未遂してて、
はい、
おばあちゃん子だったけど、まあ、その最近おばあちゃんも亡くなっちゃって。
うん。
で、おばあさんは、サバイバーであることも知っていながら、
うん。
二人で行くってことだと思うんですけど、
うん。
まあ、彼だけが、だからその、ツアーの中で、その、もっと寄り添っていきたいっていうふうに思いながら、旅してるわけじゃないですか。
はいはいはい。
他のメンツは、その、あの、おときさんも見たと思うんですけど、あの、セルゲイ・ルズニッツァの、
うん。
アウステルリッツっていう映画が、
うんうん。
けど、まあ、あのダークツーリズムみたいな感じで、
はいはい、
それもなんか、楽し、それをなんていうか、ただ見るっていうか、
うんうん、
別にその被害者たちに寄り添うとかじゃなくて、
うん、
まあ、ディズニー行くのと変わんない気分で、まあ、見に行くみたいな、そこまでは言い過ぎかもしれないけど、まあそういうタイプで見に行ってる人たちで、
うん、
でも、ベンジだけは多分、まあだけじゃないかもしれないけど、まあ、その濃淡はあるにしろ、
うん、
ベンジーはすごく寄り添おうとしていたと。
うんうんうん、
まあ、それが、なんかこう、おばあさんが頑張って生きてきたこととかを感じたのか、その痛みをリアルに自分で感じようとしたから、頑張ろうと思えられたのか、なのかなと。まあ、だから、このリアルペインっていうタイトル自身が、まあ、本当に自分がその痛みを感じようということなのか、こともあるし、
うん、
まあ現実に、その、現実生活の中で得ている痛みの話なのかもしれないし、
うん、
まあ、英語の、表現としては、その、厄介者みたいな、厄介な人っていう意味もあるらしいんで。
ああ、そうなんですね。
はい。だからデイビッドにとってのベンジ
ー。まあそうですね、うん。
っていうこともあるのかもしれないんですけど、
うんうんうん。
うん。なんすかね。まあこの、だからデコボココンビ、が、多分、ジェシー・アイゼンバーグの表裏なことを表してんじゃないかと僕は思うんですけど、なんか、いとこかなんかが本当にポーランド人なんですよね。
あ、そうですね。
で、このジェシー・アイゼンバーグもポーランドの国籍を取ろうとしていると。だから、多分本当に、しかもあの家行ったじゃないですか、おばあさんの家。
はいはい。
あれは本当に、あの、いとこの家らしくて。
へー。
だから、この話自身が多分、ものすごく自伝的な話だと思うんですけど、
うんうんうんうん。
だからこの二人 で演じてるけど、まあ表裏を表してるんだろうなと、アイゼンバーグの。うん、だからよ、何でもすぐ思ったこと喋っちゃうデンジーと、
うん、
なかなか表に出せない、
うん、
し、調和を図ってしまうデイビッド、
はいはい。
でもお互いその別の方向に進むようになってるとか、デビッドはだから少しそのレストランで話したみたいに、
うんうん、
まあ、自分の心の内とかを話したりすることもできるようになったし、
うんうんうん、
ベンジーはベンジーでやっぱみんなと別れるときに、それなりにこううまく人間関係を構築してたりとか、その成長がうまく感じられたからよかったのかな。難しいっすよね。
はい。
まあ、それはその音楽が全部、ほぼ全編ショパンのピアノ曲だった。まあ、ポーランド人ですから、ショパンは。で、ベンジーはピアノを弾くっていうのも
ありました
かかって
ね。
ないし、なんかその会話もその、ポーランドの料理酸っぱいよとか言うシーンとか、なんか、二人の会話も面白いし、ベンジーのキャラも、ちょっとぶっ飛んでるけど、なんか、すごい相手のこと、ズバって言うんだけど、でも実はちょっと、こう、優しさもあったりとかっていうキャラクターも良かった。でも、これでまあ、助演を取ったんですけど、よく言われてるのは、これ、素じゃねえかっていうふうに、
そうなん
言
で
わ
す
れて
か。
るらしくて、っていうのは、その、この人、メディア王に出てるって言ったじゃないですか。メディア王の役も結構似てるんですよ。まあ、もっと全然クソ野郎なんですけど、でもなんか思ったこと全部言っちゃうみたいな人で、キャラクターで。だからそいつがもうちょっといいやつになったらこいつになるみたいな感じなんですよ。だから、あんまなんか実は演技してないんじゃないかなっていう気はするんですけ
なる
ど。
ほど。
はい。まあ、時間も90分ぐらいですごいこう、サクッと終わりますし、なんか、特別大きなことは起きないけど、まあ、おのおのの一つ一つのなんか、イベントは結構覚えてるし、石を積むところとか、あとお墓を行った時に便利が切れるとことか、あとあれですよね、まあ、ワルシャワ蜂起の記念碑みたいなとこ、みんなでなんかやるよ。
写真撮って。
写真撮るやつとか。まあ、でもあれは別になんであなんか、デイビッド嫌がってたのかな？ちょっとわかんなかったんですけど。
まあ、ちょっと硬いとこがあるんですよね、多分彼はね。そういう、敬意を払わないとみたいな。
でもあれ別にユダヤ人関係ないから、ワルシャワの人たちが、ユダヤ人かんとかだけじゃなくて、まあ、赤軍の方の人とか、みんなでナチスに蜂起した話だから、別に、
まあそうですよ
讃えるっていう意味では別に全然いいことやってんじゃないか
ね。
なと思ったんですけどね。
まあ、単に恥ずかしいとかそういうこと
ま
だっ
あまあ
たのか
そ
も
う
し
いう
れないですね。
ことなんですね。まあだから彼があまり自分の気持ちとかを表に出せない性格っていうのも表してるのかもしれないけど。まあ。で、だからまあ全体的にすごい落ち着いた雰囲気でいい作品だとは思ったんですけど、まあ僕は見ててやっぱずっと引っかかってて。まあこの時期にこれやるんだったら、少なくともアイゼンバーグは、ガザへの侵攻について何かコメントすべきだぞって俺は思ってて。調べたけど別に何も言ってないんですよね。で、まあ、ハリウッドのほとんどの人は、まあ、ユダヤ人めちゃくちゃ多いと思うんですけど、別にそんなにガザに対して言ってる人は少なくて、まあ、むしろ、なんだ、トランプはもちろんですけど、バイデンの時だって別にイスラエル寄りだったし、アメリカは。特にその、ハリウッドは、イスラエル寄りだし。だからこういう映画を作るんだったら、それは普遍性があるべきなんじゃないかなと僕はやっぱ思うんで。でももちろんあれですよ。ユダヤ人がやられたことは忘れちゃいけないし、でも忘れちゃいけないっていうのは普遍性を持つ忘れちゃいけないであって、ユダヤ人が被害者だっていうことではないってことですよ
そうで
ね。
すよね。
だから僕は最初から最後までやっぱいい映画だと思うけど、ずっと引っかかりながらやっぱ見ちゃったんで、全然感動できなかった。切り離しはやっぱ考えられなかったですね。まあそんな感じですね。好きな人多いと思うんですけど、ちょっと、けど、じゃあ、おときさんお願いします。
僕は、まあ、これも良かったなっていう感じの感想なんですけども、ジェシー・アイゼンバーグ監督の作品は初めて見たんですね。 で、これを見てから、後から、松さんが、まあ、おすすめされてた僕らの世界が交わるまでを見たという感じですね。で、まあ、2作品見て、まあ、彼は、こう、微妙な感情みたいなものを映画で表現できる監督だなっていうふうに思いましたし、まあ、やっぱり力あるなっていうふうに思いましたね。多分、その部分も含めて、松さんがその感想が難しいというか、なんて言えばいいかみたいなところなんじゃないかなってちょっと僕思ったんですけど、まあ、その前作の僕らの世界が交わるまでは、まあ簡単に言っちゃうと、あらすじとしては、親子の不仲の話で、すれ違いがあるんだけど、まあ最終的にちょっと歩み寄るみたいな、まあ本当にそういう話じゃないですか。もう一本道というか単純な話なんですけど、その中にいろんなその感情ですよね。全然、なんだろう。一本道じゃないというか、まっすぐじゃないみたいなストーリー展開になってるところが、やっぱすごいんじゃないかなっていうふうに思いましたし、シーンでも、やっぱりその、例えば言い争いのシーンでも、もう単に怒ったりとか、罵り合うっていうシーンじゃなくて、なんかその怒りをぶつけようとするんだけど、言い淀んだりとか、ちょっと困ったりみたいな演技が入ったりとか、そういったところが、まあ実にうまい監督なんじゃないかなっていうふうに思いましたね。で、しかもやっぱりそれが、そのリアリティにつながっているというか、実際の人間はそういう感じだろうなという、こう、淡々とロボットみたいにこう、セリフを言うわけじゃないっていうところですよね。そういうとこが本当に上手だなっていうふうに思いましたね。で、あとはそうですね。僕がその作品の中で感じた、曖昧というか微妙な感情的なもので言うと、そのデイビッドのベンジに対する気持ちですよね。おそらく自分にはないものを持っていて羨ましくもあるし、ただ、人としてはその、なんだろう。マナーというか、その腹立たしいぐらい、この変なことしたりとかね、困ったやつっていうところもあるし、で、まあ、自殺未遂をしたってところで心配だっていうところもあって、で、その彼との、まあ、旅行ですよね、何日間かの。この中でもう彼のことをどういうふうに思ってるのかっていう、すごい微妙な心境が、本当にうまく描かれてる作品だったなっていうふうに思いましたね。これだからやっぱり言葉では簡単には表せない感情ですよね。腹立たしいとか羨ましいとか一個だったら簡単ですけど、同時にっていう感じですから、やっぱりそれがこう、まあそれを自分で演じてるわけですけど、まあそこもまあすごいと思いますし、演出としてもやっぱすごいなっていうふうに思いましたね。で、やっぱりジェシー・アイゼンバーグがその途中、レストランでみんなに話をするときだったかな、に強迫性障害みたいなことね、自分のことを言うシーンが確かあったと思いますけど、それまでは特に説明ないんですけど、ちゃんとそういう強迫性障害っぽく見えるところとか、あとはその、まあ、賞を取ったキーラン・カルキンですけど、まあ、ベンジがなんか、そう、困ったやつなんですけど、なんか人に好かれるっていう才能を持ってるんですね、彼は。しかもちょっと抜群なぐらいで、それがすごいとても説得力もありましたし、まあそのデイビッドが羨む気持ちも理解できるっていう感じになってましたし、なんか彼のその魅力みたいなものの表現が良かったですね。あとはまあ演出的にその、松さんもおっしゃったようにちゃんと笑えるところもあるっていうところが、まあ緊張と緩和っていうかね、感じで良かったですね。もうほんと最初の方の空港の二人が出会うまでのシーンとかも結構面白かったですけどね。これででも二人の関係性をまあ抜群に
そうっす
短
ね。
く表してるっていうところですよね。
マジでね。
何回電話してもベンジーは出ないっていう。で、行ってみたらもうずっと前からいたよみたいな。なんで電話出ねえんだよお前っていう感じ
心配
で。
性なところもだから、
そうそうそうそう。そうです
表
よ
せて
ね。
ますしね。
で、なんかヨーグルト食うかみたいなね。 ぬるくなったヨーグルトもらって、
くれて。
いらねえなってゴミ箱捨てちゃうとかあるとか。
でもまあ、その捨てるところもね、隠れて捨てるんですよ、ね。
そうもちろん。
ベンジーだったら多分、大ピラに捨てると思うんですけど。そう。
あの辺とかね、すごい二人のこう性格と関係性を表してて、すごい良かったですよね。
うん。
うん、まあ、あとは設定として、その、兄弟でもないし、
うん、
親友っていうわけでもなくて、その、いとこっていうのがなんか絶妙な距離感で良かったなっていうふうに思いましたね。
うん。
まあ、僕はいとこでこういう関係の人いないですけど、
うん。
なんか、まあ、それは日本と海外と違いかももしかしたらね、しますし、人によっては、まあそういう、年が近くてみたいなね、いとこがいる人もいるかもしれないですけど、うん、なんか、僕はあんまり味わったことないような、距離感の人間関係というかね、
うん、僕もですね、
うん、ちょっと見たなって感じがしましたし、
うん、
でもなんかこういう二人の関係を描くには、いとこっていうのは絶妙な設定だったんじゃないかなっていうふうに思いましたね。
うん、
まあまあ、実はっていうか実際の経験から、話を書いてるのかもしれないですけど、うん、
はい。
はい。そんな感じですかね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
なんか息子出てくれたじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれ、実の息子らしい
です。ああ、みたいですね。なんかね。
うん、
息子ですかね、娘でしたっけ、どっちだったかな、ちょっとちっちゃくて分かんなかったですけど。
息子って書いてあった気がしたんですけど。あ、そうですか。
はいはいはいはい。
デビュー作みたいな。
あ、デビュー作。
よ
。ちょこっとだけですね。
うん。
うん。
そうですね。まあ、うん。
ちょうどこの間、まあ、マンスリーシネマトーク岐阜で、
はい、
港に火が灯るっていう作品でやったんですけど、
震災のやつ。
はい、そうです。あれの中で、はい、設定としては主人公が日系三世で、
うんうんうん、
自分のおばあちゃんとおじいちゃんが朝鮮戦争を逃れて、韓国から、当時は朝鮮か、から日本に来たっていう、うん、そういう設定なんですね。で、まあ、主人公がちょっと心を病んじゃって、
うん、
自分が何者なのかっていうこともそうだし、なんで生きてるのかっていうのはちょっとわかんなくなっちゃうみたいな、そういう話なんですけど、
はい。
で、まあ、いろいろあって、自分の父親とか母親、ごめんなさい、父親とかおばあちゃんですよね。
うん。
とかおじいちゃんのルーツを、まあ、ちょっと知っていくことになるんですけど、なんかそれによって自分が何者かみたいのをちょっと見つけていくみたいな話ではあるんですよね。
うん、
で、まあ、このリアルペインでそういうことを描いてるかどうかちょっとわかんないですけど、
うん、
ちょっと似た部分が、
そうですね。
設定的にはあるなと思って、まあ、もしかしたらそこを意識してるのかなってちょっと思ったところはありましたね。うん、今ちょっと思いついたんですけど。
なんか生い立ちとかはその、明確に知ってっていうシーンはまあないですけど、
うん
うん、今回は関しては、
はい、
でもなんかそういう生きてきてるものを、生きてきた道を辿ることで何かしらを感じたっぽい雰囲気はありますよね、
うんうんうん、そうですよね。その自分の身内というのもそうだし、まあ自分の所属している民族みたいなものの歴史っていうのを知るっていうのは、まあ大きな意味で自分が何者なのかみたいなのを確認するっていう意味はなんかあるのかなってちょっと思ったところはありますよね。
うん。
うん。
はい。
はい。
次のやつ見てた。では今日はリアルペイン、心の旅について話しました。
はい。
ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。